石沼監督がいっぱい見てる映画だった
ので松野浩一さんもいらしてくださってますので松野さんの印象的な映画も後で発表していただきましょう。
じゃあ小泉さんとのベスト10を、はいはい、じゃあちょっと
軽く緩和球大的に新和監督にも聞いていただきながら、
はい
はい
はい、では
じゃあ小泉さんの2012年のベスト10の第10位
は、はい、ロックオブエイジズです。
おこれはね、あの本当できればね、
この間僕見ました、
お正月に見たかったですね、大晦日とか。あ、
ですね、
すごい楽しい、はい、80年代に
気持ちいい映画、
スタジアムロックとか割とバカにしてたんだけど、こんなに楽しい世界だったのかって思って、
僕何にも知らないで見たんで、ミュージカル映画だっても知らなかったから、最初の疾走感結構すごかったですよね。
そうですね、
三池監督のデッドアライブみたいに、もうずっと音楽になって歌ってて、すごい登場人物の紹介バーってやるっていう、あれはそうだ。
途中であのね、主人公の女の子の彼氏が、バニラアイスみたいな間抜けなラップをやり出したとか、
意外
切なくて。
意外です。そうそうそう、花熊さん、いいとも青年って言ってましたけど。
そうですね、そうですね。
あれあれでちょっと一曲見たかったですけど。
面白かったな
って。これ監督が、あのリメイク版のヘアスプレーの監督で、あれもまた超良かったんで。
あれは何でしたっけ、あの、サタデーナイトフィーバーの人が。
ジョン・タラボルタがお母さんや
だから他まですごい気持ち悪かった、
でもキュートでした結構。
あ、ね、ジョン・モーターで何しろ、リバインがやってた役を
ト
ラモーターなんで、まだマシっていう。
なるほど、元のは見てないんですよね。
まあ、とにかく高揚感の高い映画です、
そうですね、
80年代ロックが好きなの、
まあ、僕でも知らないけどやっぱ良かったです、知ってる曲2曲くらいしかなかったですけど、
年末にはレ・ミゼラブルを代わりに見れたんで、それはそれで良かったです。
なるほど、
ミュージカルもね、
良かったんですね。
いや、川崎さんの第10位は、
は
い、
10位は私が生きる肌
ですね。おお、アルモドバですね、はい、
これなんか、
僕も上位に入ってます。
ちょっとネタバレで定食するか難しいんですけど、
これはでもネタバレ厳禁映画
ですよ。そうなんだよな。いや、原作と映画の違いで、あの、ね、映画だけ見ると、要はペドロ・アルモドバルの、ね、とある性癖から言うと映画の方がオリジナルっぽいんですけど、原作と違うんです。
はあ、ちょっと違う、違う、
原作の方が それっぽい、そっち系の話なんですよ、ね、じゃあこれ最後こうね、逃げるじゃないですか、だから、ああそうなんだ、だ 何を考えてそうしたのかちょっと分かんないですけど、
ね、まあ、でも今年一番びっくりした映画はこれでした。
とんでもないことが起こってるのに、何も起こってないかのように撮ってて、
一番とんでもない映画だった、
説明もしないし、
そう、もう本当面白かった。
この3、二十何位選ん
だ、はい、
なるほど。
ではじゃあ僕の
第9位は、
9位は2012年一番泣いた映画、
ソウルサーファーです。まあ、これね、本当にそうでもないみたいな人もいると思うんですけど、僕はもうスポコンとしてね、あんな手のない女の子が一般人に混じって、
その普通の大会に出てさらに優勝しちゃうという、このとんでもない根性ぶり、もう泣かずにはいられない、その素晴らしさをね、もっと皆さんちゃんとしっかり噛み締めてほしいと思いました。
いい家族ですよね、
ちょっとまあそこできすぎだみたいなのは確かに、鼻じらむものはありますね、
キリスト教ね、ホワイトクリスチャンの要素
が、そうですね、全人しか出てこないとかね、
なるほど。
でもそのスポコンぶりはとにかく凄まじいの で、
そうですね、
ちゃんと書いてますよね、ちゃんとどうして克服するかをちゃんと、
そうそうそうそう、
それ定番をきっちりや
る、それも本当サーフィンが気持ちよさそうで、あんな風にできたらどれだけ素敵な気分が味わえるのだろうという憧れもすごくありました、
これも技術とかカメラマンがこういうサーフィンのカメラマンをわざわざそのシーンだけ採用して
撮ってる、サーフィンもできるカメラマン、
あのサーフィンを撮ってるカメラマンをこのシーンだけ採用して撮ってる、世界的なサーファーカメラマンを採用して撮ってるんで、そのシーンが素晴らしい、
なるほど。じゃあ、はい、川崎さんの第9位 は、
ザ・レイドですね。
お、はい、出ましたね。
さっきから話したんで。
じゃあそういったところで。
でも僕は香港映画のアクションの方がやっぱまだすごいかなと思ってますね。
なるほど。
どうだと思います。
じゃあ小泉の第8位は私が生きる肌でした。まあこれもっと全然上でもいいんだけど、まあ他も本当本当今年も充実してたので、
びっくりしたことで語るのが難しい
です。いやまあ言えないですけど、まあとにかく面白い。
そうですね、面白いですよ。
ということで、じゃあ川崎さんの第8位は
SR 埼玉のラッパー3。
これも良かった、面白かった。
これもちゃんとシリーズの型を守りながら、結構スケール
って、もう全然ベスト級なんですけど、ただね、僕ね、まあ、今ちょっと話の腰折ってすいません、ただね、ロックオブエイジズはね、どうしても10位にしたい映画だったんですよね。
わかりますよ、わかりますよ。
ということでちょっと仙台になっちゃったんですけど、
はいはいはい、
そういうせめぎ合いですよ。
そう、
それはそれですよね、
ね、
11位と10位の差はよくわからない。
どっちがいいかって言ったらこっちの方が多分いいんですよ。
そうですね、ベスト。
これは僕はまだ何とも言えませんよ。
意外とそういうところありますね。
まあこれはあの本当にあのね、3作目ですけど、1作目だけでも見てても見
れるんで。いやでもね、1作目からここまでその飛躍して言うとあれですけど、エンターテインメント性をこんな出したのかって、それを同じ世界観でできていることとかすごい良かったですよね。
その覚悟というか、管理というか。
ワンシーンワンカット、
そうですね。でもこれはいろんな面白いワンシーンワンカットなので、僕は大好きなやつ。
さっきの少年と人生の真逆のワ
ンシーンワンカット。常に動いて
動き続けるカメラ。
じゃあいいですか。
はい。
はい。じゃあ第7位はもう全然1位候補でもあるドライブです。
そういいです
ね。まあ本当見た時期がだいぶ前だから7位で、一昨日見てたら1位かもしれない。
理由は薄ぼんやりしてるから、記憶が。
でもこれはね、東京で見て、新潟でも見て、さらにこれから多分忘れた頃にまた何度も見返す映画であろうっていうのは確実なんですよ。
本当にインタビューしたんですよ。
あれ本当に？
まあめちゃくちゃ考えてるんです。式もなんで、ああいう色使いしかしたくない。
ああ、そうなんだ。ちょっと変ですもんね。
色弱なんですね。だから色がよく見えないらしいんで、とにかく色を強くしろっていう注文をするんで、ああいう色が。
ビビッドな、ね。ハートカクテルみたいな色使い、
ね。あれでないと自分の色が見えない
そうです。デートで川をバーって走る場面がやたら黄色かったりとか、ああいったことがすごい良かったですね。
これちなみにあのヒロインのキャリー・マリガンって、日本だと誰からみたいなのを思ってて、この間あの不甲斐ない僕はそれを見て、田畑とも体張った田畑とも子、結構田畑とも子が結構いいかなと思って
、ね、ああ僕は田畑とも子は ET だと思ってます。
あ、まあそれも似てますね、確かに。ET からキャリー・マリガンまで
同じ傾向並ぶ。
では川崎さんの第7位は、
なんとロッコーウェイジ
ス。お
お、これは超えちゃいましたね。
でもやっぱ最近見たからとか、
それはあります。やっぱそうなんですよ、順番の問題はすごくありますよね。これでも僕映画見ててそんな高揚感の量がこんだけ多いのもすごいなと思って、でもこんな何も知らないで見たんで、あの、何でしたっけ、ヘアスプレーの監督だと思って、繋がったのも気持ちよかったんですよね。
なんかね、定期的にこういうロックとか、音楽映画がアメリカで、去年ほら、あの、なんだっけ、女のバーレスク。
バーレスク、は
い。バーレスクもすごい、おととしか、おととしですね、おととしの正月に見たんですけどね、あれもすごい同じような感じの女の子が、酒場で、みたいなライブハウスに行ってスターになるみたいなのがあるんですけど、はいはい、あれって、ね、途中でもう物が映画半分ぐらいでピークが来ちゃって、その後なんか
そうなんですか、
ぐったりした話になっちゃって、
トーンが暗くなっていくってことですか。
うん、そう、なんか盛り上がらないんですよ最終的に。でこれは最後までガンガンガンガン行くの ですごい楽しかった。
綺麗事でもいいじゃんっていう感じで、ガーッと行きますよね。まあ、そんな感じで、
はいはい、はい、
第6位さんの第6位
は悪の経典、三池監督の、いやもう本当ね、出すたびに今回が最高傑作ではないかみたいな、この充実ぶり。 三池監督、いやもう何から何まで
割とでも最近はこういう感じだった気もするんですけど、
あそれもそうですね、そう言われてみるとそうです
ね、村側ね、
そういえばそうでした、あの逆転裁判とか
そうそう意外と何でも取
るんです、ね、評判になってるやつが毎回ピーク越えみたいな、
そうです13人の資格もね、
そうその後の一名もすごかったし、
忍たま乱太郎いますよ、見てる自分もあれですけど、
これでももう一回見たいですね、
いや
これ
はつい2回見ちゃいましたよ、
言いましたけどもっと熱い映画かと思ったら本当にクールな映画、
ね、いやもうすごい癒された、今年一番癒された映画でした、
癒され
て、ね、こんな風に やってみたいもんだと思わされちゃいますよね、
まあ、これはまたスポッドキャストでも言っているのでさらっと言って、では川崎さんの第6位は
タッカーとデー
の、ね、これは面白かったですね、
これはあの、ね、アイデア自体も、殺人鬼じゃないのに殺人鬼と思われて、お互いアンジャッシュの漫才みたいにお互い勘違いし合ったまま、はい、死体が増えていくっていうアイデアももちろんいいんですけど、このどっちでしたっけ、デールでしたっけ、
トトロ
って
トトロデールな、
デールがのいいやつぶりが本当心癒されますよね、うん、こいつには幸せになってほしいと思いながら
最初にすごい変なサンプル DVD で見てしまったせいで不幸な出会い方をしてしまった、
2回目はね
サンプル DVD ひどい出来
ひどかったですよ ね真ん中にね消えるのかなって思ったら最初から最後までバーンってど真ん中にサンプルって書いてて
本当見づらい、まあそれで僕わざわざ映画館まで行ってみたぐらい、
そうしたかったですよ、
映画館ではサンプルが全然なかったですから、
さすがに
何なんですかムービーって出てましたよ、それもないけど、
いや本当そういう映画、映画館で見たくなる、
ね、
凝った映画です、
そういや本当にこの2人とビールを飲みたくなるぐらい、すごいいい2人なんですよ、本当に
三平映画館でもね、
あやってますから
特別編でやってますので、はい、ぜひお聞きください、
は
い、
小泉さんの、
はいはい、第5位は霧島部活やめるってよ。
霧の字が違いますけどね。
霧ダンスの霧。
まあ、確かに霧
は霧なんですけど。
確かに霧がかった雰囲気のある映画ではあります
ね。このタイトル俺は どれだけ間違いが違ってたか最初霧島部活やめたってさとか言って
。そういうタイトル、
ね。去年サニー永遠の仲間たちをサニー永遠の友達って言いましたからね。穴がち間違ってないんですけど。
まあ、もう皆さん大好き、霧島で。
まあ、これは本日の
3位に。
はい。先日の喋ってるんで。じゃあ、川崎さんの第5位は
第5位は
何でしょう、
まさかの
霧島。かぶりました、ね。
ああ、かぶった。
かぶりました。
おー。
僕の字は合ってますよ、でも。
なるほど。しかも、ロゴになってて、
そう、
今まで俺の書き殴りの期待値。
監督の吉田さんが仕事したことが
ある吉田大発監督、
吉田大発監督、
めちゃくちゃこだわる、
はあ、
徹底的に自分で演出したがる、
ね、
なんかね、
こだわりの監督、
ちょっとこれでも本当偏差値の高い高校だったので、アホ高校版でぜひ吉田監督にはジンバルロックを映画にしてほしいなと思いました、
でも雰囲気やってますよね、これまでも
あった
そうですね、松の書店ラジオで川崎さんや花熊さんや
河合克夫さんと、
そうですね、
YouTube でも見れますから、
ね、
見てください、
はい、
これもナレーションもねバックミュージックもない不思議な映画ですけど、
そうですね、
全然そのせいで緊張感もあって、よかったです、
じゃあ
小泉さんの第4
位は、はい、第4位はシェイムです、これはもうびっくりしましたね、あの本当セックス地獄巡りみたいなね、もうチンチンブランブランで、なんとかファスビンダーがね、
プロメテウスにも出てましたね、
これすごい映画でしたよ、本当セックスしても何一つ楽しくないっていうね、
辛そうな感じですね、
あんな痛そうなオーナーにはなかなか見
えない、もうなんか最後頭おかしくなってホモに来られたりとかもう凄まじい映画でした、これはでもね本当なんかこういうの好きなんですよ、あの、狂気じゃないですか、なんでそんなにセックスにこだわらなきゃいけないのかとか、やりたくて、ね、人生が変になっちゃうぐらいそうなのかみたいな、でもやるしやっちゃうんですよねっていう、そういう
依存症とか中毒みたいな話ですね、
監督が珍しいね、あのそっくりあのあれですけどマックイーンですかね、スティーブ・マックイーンと
同じ名前の、
これも、ねぜひご覧いただきたい、はい、では川崎さんの第4位は
背景愛しています、
何ですかそれは、
これ今やってるんです、
あ本当に
韓国映画で、老人の恋愛ものですよね、もともと韓国の
あ
大ヒットに漫画かな 漫画で。
シネマートでやってる。
シネマート
でや
ってます。ああ、なんか予告見た。予告で、なんかまあ、坂道ですれ違う老人と老婆がいて、それで、まあ、恋文を出すわけですよ。で、バーッと遅れてきて、すいませんとおばあさん側が、私字が読めないんですっていう、そこで結構グラッときたんですけど、とにかくかわいそうな人でいろいろ。
へぇー。
で、あのね、もう、ちょっと言うとあれですけど、下の名前もないぐらいいろいろこうあって、で、それでもおじいちゃんが好きだっていうのもなんとかしてあげる。なんとかしたくなるようなすごいいじましい人で。で、それともう一組こう老人カップルが、カップルというか夫婦がいて、で、そっちの話も奥さんが地方省のあのおばあさんを抱えてるっていう旦那の話と両方あって、でまあ何ですか、まあ、例えば難病ものとかあるじゃないですか、
はい、
死んでしまう話というか、
はい、
でもあれって難病ものは感情移入できない部分もあるけど、だからこそ感動するっていう部分もあると思うんですけど、これは結構誰にでもやってくる老いみたいなのをちゃんとこう老人が恋をするということはこういうことなのかっていう、思わず最後泣いてしまいましたね。
見ますね、ぜひ皆さんもご覧ください。
純愛ですね、だからね、
はい、
逆にシェイムと真逆で、
真逆、心のない世界
してないで、逆にその小学生とか老人の恋愛だとセックスが絡まないじゃないですか、全く。そこにまた死とかも絡んでくるから、家族の問題とか、これを結構ねちゃんと実直に描いてて、感動しました。なんですかね、
はい、はい、では
じゃあ
3位は、はい、
ザ・レイド。
ザ・レイド。
高いですね。
そうですね。やっぱこれを映画館で見れたことの喜びっていうのはね、
ね、
この時代に見れた。
そう、このまだあったかっていうのとかね、こんなデジタルフィルム映画が終わるかもわかんないって言われてる時期に、こんな新しいアクション映画が見れちゃって、しかもフルコンタクトっていうね、もう別に技術いらない世界でここまで凄まじい表現。
体と空
気だけで、技術っていうのは映画的な技術で、
はいはいはい、
格闘的な技術がまあ新世界の
そうですよ、ね、
を切り開いてる、すごいと思ったので、第3位でした。
なるほど。
金崎さんの、はい、第3位は、
第3位は、サニー。永遠の仲間たち
は、ね、ああ、俺なんか3人入れるの忘れてたよ。
マジでポッドキャストまで撮ったのに、
あんな何回も見たのに。
映画、映画ですね。
これはもうね、あっちこっちでちょっと語ってるんで、
みんなが吠えてるからいいかなみたいなところもありますよね。
1個だけちょっとじゃあどうでもいいツッコミをしたいですけど、あの、要は、ハチュナっていうね、女性のリーダーがいて、あの途中で街中であの学生運動とかであれでバーって喧嘩するシーンがあるんですか。でその時にハチュナは結構蹴りの打点が高いっていうか、かかと下ろしみたいな蹴り技をバンバン出すんです
ね。ハイキックがすごい、
で大人になってからのガンになったハチュナが一回あの4人ぐらいで、あの自分のイムナミの娘をいじめてる高校生と喧嘩しに行くじゃないですか、
はい、
その時蹴りの打点低いんですよ。なんかエルメスか何かでしたっけ、なんか違うのかな、なんかのカバンでガーッて殴ったりして、そこはやっぱ蹴り高い蹴りを出してほしかったな。
まあでも病気ですか、
病気
だし、
病気でも喧嘩してる時点で、
まあね、
で、喧嘩し、あの病気なのに喧嘩してる時点でおかしいんだから、そこは出してほしいですよね、
ドロップキックは出してましたもんね、
そうそうそう、あれは、ね、あっちの方がおかしいじゃないですか、だって、
おばさんですから、
そうそうそう、でそこはちょっとあの散々いろんな内容を語ったんで、ちょっと
あえての
、
はい、ね、
どうでもいいですけど、
はい、はいはい、
じゃあこれ
で第2位は多分もうここら辺は誰も入れないと思うんですけど、ギャーエリートです。今年一番のステイサム映画、いやこの前見返したんですけど、やっぱりすごい面白かった、本当は1位にしたい気持ちもあったんですけど、いやでもねこれね、あのもうアクションアクションなんかね、ミッションでアクションをして、その後なんかこうそのステイサムを追いかけるなんかこうスパイ組織みたいのがあって、で逃亡してアクションがあって、またミッションでまた逃亡でみたいな、もうずっとアクションでずっと面白い、
意外とややこしかったですよ僕でも。
あ、本当
シンプルな話なのにシンプルに見れなかった感じ
だ
った
かな。ここがシンプルですね、リメイクなので。
あ、内容もリメイク
なんで、多分こっちはもうちょっとシンプルで、多分ちょっと複雑したかったんじゃないかなと。
あ、なるほどなるほど、
リメイクならではの悩みかもしれない。
あ、そうですね、 多分元も見てると思うんですけど、全く覚えてないです。
元のは丸く見てます
。結構地味な話
です。ステイさんもね、
すごい川崎さんの第2位は、
なんと、今年、去年の映画じゃ、
カリフォルニアノール。
ね、すごいとこ来ましたね。
シアター N で公開した。はい。
20何年ぶりですよね。
恥ずかしながら初見ですけど。
僕も初めて見ました。
これもではさっき言ったスポコンですよ、ね、
そうですね、
こんなにね、
ロードムービーでね、
で結構全体的にはそうロードムービーで、まあ、地味めなんですけど、でも最後の盛り上がり方がすごくて、まあ、その最後もちゃんと途中がいいからいいんですけど、あのピーター・フォークの、うん、こうダメだけどこうちょっと本当チャーミングでね、
本当にね、普通の女がプロレスをしてる感じがすごいあって、
でもすごい大技ね出したりとか、
それはでもローリングクラッチホールドのことですよね。
ドロップキック。でもその普通の女優さんにしてもすごいじゃないですか。
あれはでもプロレス的にはまるで大技ではないんですが、
あ、そうですか。
ちょっとアイドルでもできそうな技では、まあロバート・アルドリッチというね、
そうですね、
アクションの大監督が、
でも盛り上げ方がうまいですよ最後の、うん、はい、あの初めて映画館でわーって日本人なんで、
意外とこう、
はい、そうですね、どっちも
昔のものを一応リメイクと、
なるほど、本当に昔のやつ、
プロレスがガチかどうかこの際関係なく見ましょうっていうのですね、
リビ出てないんですよ、
出てないですか、
音楽の権利で出せないの、
ああ、そう
だからリバイバルで久しぶりに
見る、はい、なるほど、良かったですよこれは見れて、
はい、はい、では僕の第1位は、まあ、本当に偏愛映画なんですよね。
なるほど。
キックオーバーです。
メ
ル・ギブソンの地味なアクション映画、あ、でもメキシコの刑務所が舞台で、そのスラム感がねすごいいいんですよ。 そのスラムぶりがあまりに素晴らしかったので、あとストーリーも面白かったから、キラーエリートをちょっと超えてしまうというね、そんなやっぱメル・ギブソンでもね、パーカーっていう今度あるステイサムの映画の原作が、なんだっけ、ゲットバックっていう昔メル・ギブソンが90年代にちょっとすごい面白いアクション映画なんですけど、
あれ面白かったですよね。両方だったかな、
同じ、
多分違います
、ペイバックだ、
ペイバック
だ、ゲットバックはつまんなかった
ですよ。ニコラス・ケイジ、
ニコラス・ケイジのぼんやりしたアクション映画、
同じ原作
で同じ主人公を前はメル・ギブソンがやって、今回そのステイサムがやってるそうで、だから俺の1位2位はね、一緒の人をなんか親戚みたいな跡取りみたいな感じ
だったってことが好きな世界観、
そうなんですね、
コミニーアクション映画ですよね。
こういうアクション映画がね、もっと増えてくれると楽しいなという願いを込めて、
なるほど、
オーバーを1位にしました。
はい、
川崎さんの第1位は、
まさかのハローゴーストですね。
あ、
これさっきに1位なのに伸ばし棒いらんの忘れちゃった。
ハローゴーストみたいな、ね、一番頑張って書いてる
のなのに忘れちゃったんですよね。頑張ってるのか頑張ってないんだかわかんないですけど、これはね、今年劇場で初めてボロ泣きでした。
すごいですね、素晴らしいです。
賛否両論あるんですよね、これもね。みんなが前半は退屈だけど最後まで見るといいって言うんですけど、俺は前半もそんな嫌いじゃなかったんで、それ言われるたびに悲しいんですよ。なんかね、だから確かにね、コメディセンスははっきり言ってないんですよ。だって全部見るとわざとなんじゃないかと思うんですけど、音楽もダサいし、でももしかしたら本当にただ単にセンスがない可能性もある
んですよ。
初監督、キム・ヨンタク、
キム・ヨンタク
すごい、なんでかわかんないんですけど、自殺を考えてて、
ずっとメソメソ
してて、僕メソメソしてる人見るのがすごく嫌いなので、だけど最後感動して泣いちゃいました
よ。それぐらい大どんでん返しとはちょっと違うタイプ
のね、ちゃんとつながってくる話で、
脚本家のいい仕事という、
いやこれはだからすごくコワゴワ撮ってたり考えたり しながら撮ってたんじゃないかなと思うんですよね。気づく人は気づくかもしれないし、
現場ねボロボロって話でしたから、
あ、そうです、
演出が全くわからんって脚本褒めるぐらい
初の監督
でしかも脚本的な話にこっちのことの話から
はい、はい、
役者に言うので、
役
者からは全くわからんって大喧嘩になるような、
そうなんですか、
状態をひたすらなんとか持たせながら
撮った
ら
しくて、ごまかして、でもね、その幽霊シーン、まあ、幽霊が出てくる映画なんですけど、3、4人のゴーストが取り付くっていう主人公に。
うん、
で幽霊も別に CG 使うわけでもなく、 結構映像でこうちゃんとね振り分けて映ってたり映ってなかったりとか、結構考えて撮ったりいると思うんですよ。で、あのね、とあるテーマがあるんですけど、それも2回目見ると結構冒頭のシーンから言ってたりとか、あっちこっちに結構伏線張ってて、
すごい伏線量です、
ね、だから確かにね、音楽が大事だったりギャグセンスが大事だったりする映画も一般ですけど、でこれもそれが良かったらよりいいんですけど、まあまあラーメンの中のシナチクとかね、チャーシューがちょっと過程かなっていうことでちょっと許してもらって、自分の映画みたいに言ってますけど、まあ、
でもこれもすごいお金もかけていただきたい、CG 使ってないって割に、街の中にクレーン車をちゃんと持って、
ワイヤーでつ
ってとか再現したりして、幽霊の体重感をゼロにすごい頑張ってやったりとかは、凝ってかなり凝って、
なるほど、技術的な面が、
これは、まあ、泣けるからいい映画ってわけじゃないですけど、これ僕逆にそのメソメソしてるんですけど、主人公の孤独とか絶望がね、感じちゃう映画が結構好きで、
はい、あ、そうですか。
これはでも最後にそれがすごく報われる形になるんで、良かったですね。
なるほど。
あとちょっと番外でこれ一個だけポロッと、あの映画っていうか V シネなのかななんですけど、白石浩二監督の戦慄回帰ファイル怖すぎシリーズ。
ほう。
これあの今、はい、あの今ね、2作かな2作出てるんですよね、ビデオ屋で。で、あのそういうどっかの映像派みたいなのが、こう投稿してで、あの、なんていうんだっけ、口先女を映しちゃったって、じゃあそれ捕まえに行こうみたいな内容で、それ1作目、2作目はなんか、フレール幽霊が出るから、じゃあそれ捕まえに行こうみたいな感じで、これがだから結構もうフェイクドキュメントなんで、で、もう昔から結構フェイクドキュメントか撮ってる白石監督なんで、かなり攻め込んだ内容になって
て、僕この前ね、初めて罰当たり暴力人間見ましたけど、すごい面白かった
で、3作目はこれ来月出るんですけど、今度はカッパを捕獲しようっていう内容になって、これはちょっとシリーズ多分全部で6作ぐらいになるらしいんで、まあ、ちょっとこう背景にこうずっと続いてるこうある話もあるんで、
はい、
これも全部見てまた
なるほど、
考えたいという感じですね。注目作ですね。はい、
じゃあそういったところで、はい、じゃあ前半これで終了で、ね、はい、じゃあ菱沼監督どうもありがとうございました。じゃあ後半のゲスト、ジョジョ秀夫監督です。
あ、近況とか告知とか、
あ、そうだ、近況ですか。あ、一応去年ね、そのライフイズデッドで DVD は出てるんですけど、今年は一応その年末に撮った角川、スニーカー文庫原作の小説を原作にした映画を今仕上げ中で、藤見姫という
姫、また
あるゾンビ少女の災難という、またゾンビ映画を、ゾンビ監督になりつつあってよくないんですけど、
よくないんですか。
まあそればっか注文されにはゾンビの数はね、なかなか持たないんであれですが、一応そういう映画今どっか制作中でいろいろ発表はされて、今年の春多分公開予定です。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。